おはようございます。主の年2025年2月16日の主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんご起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌298番主に任せよ。あ、初めての歌ですか？これは初めての歌、これ。じゃご着席ください。それでは、司会者がお祈りいたします。皆さんも心を合わせてお祈りをお願いいたします。主に任せよ、長身よ、主は喜び助けまさん。悩みは強くとも御恵みには勝つを得じ。まことなる主の手にただ任せよ、長身よ。天のお父様、今日の賛美感謝いたします。たとえ悩みが深くとも、あなたの御恵み、あなたの祝福には勝つことができません。主よ、どうか上からの恵みを私たちが常に覚え、降り注いでいる恵みの雨を求めて、私たちが日々生活することができますように力をお与えください。あなたは私たちに大いなる祝福、すべてのものをお与えくださいます。祝福は一つというその祝福を、あなたの御子を通して、その御子の体である教会にすべてお与えくださっていることをありがとうございます。あなたはすべて、あなたの中に満ちておられるものを、すべてを私たちにお与えくださいます。あなたの大事な御子さえも私たちのためにお与えくださいました。他に大事なものは何もありません。あなたにとって一番大事なもの、その御子を 私たちのこの教会にお与えくださいました。そのゆえ、すべてのものを私たちにお与えくださり、何一つ隠すことなく、あなたの御旨を教えてくださいますから、どうかあなたのその時を待って耐え忍ぶことができますように、今が乏しくても、今が不安定であっても、あなたは必ずその御子の到来とともに、私たちの体を生きたものにしてくださり、永遠の命、永遠の家をお与えくださいますから、私たちがその日まで耐え忍ぶことができますように、どうか忍耐の力をお与えください。どうか一人一人に触れてください。あなたの恵みを通して、多くの人に喜びと愛を伝えるものとなれますように、あなたの通り良き管として私たち一人一人を用いてください。この礼拝、この礼拝、この祝福の時を期待して待ってます。どうかメッセージをされる岡本先生、総額をするより子姉妹にどうかあなたが触れて力をお与えください。一人一人の心を整えてください。すべてあなたに委ねます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは、主の祈り、主が教えてくださった主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。プロジェクターの方に映し出されます。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、ありがとうございます。それでは子供賛美の時を持ちたいと思います。先生が、あ、いいですか。じゃあそのまま司会の方で、はい、ありのままソングです。お願いします。最初からお願いします。
その飛びの歌で、 踊りを持って主を褒めたたえよ。この日を主を賛美するため生まれた。だから主に捧げます。愛くれ今だけも高らかにありのままの民をもに変えてあげよう。命から打ち破られた主の皆を言葉の水心からの賛美をいつまでもいつまでも愛する主に歌おう。
はい、ありがとうございました。それでは子ども信仰問答、先生お願いします。
はい、もう声が出ません。のぞみちゃん、大きい声出してくださいね。はい、子ども信仰問答の問い30です。29を覚えているでしょうか。イエス様はどのように死なれましたかという問いでした。イエス様はどのように死なれました。何だったっけ。イエス様は十字架で刑罰を受けて死なれましたね。はい、病気とか事故ではなく十字架で刑罰を受けて死なれた。じゃあどうして、子ども信仰の問い30です、どうして十字架刑の罰を受けたのか。イエス様は罪を犯したことない、罪のない生涯を送ったということを問い28で覚えたと思うんですが、なぜ罪を犯したことのないイエス様が刑罰を受けなければならなかったのか。イエス様が送られた生涯というのは神様の教えを完全に守って罪のない生涯でした。でもその罪のないイエス様が十字架刑で罰を受けられた、死なれた、なぜですか。なぜ罪を犯したことのないイエス様が刑罰を受けなければならなかったのか。答え分かりますか。はい、答えはイエス様が私たちの代わりに私たちの罪の刑罰を受けられたんです。イエス様がなぜ刑罰を受けられたのか。罪を犯したことのないのに罪の刑罰を受けたというのは私たちの代わりだからですと、まあ、聖書にはこのように書いてあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙の第一の2章24節です。はい、私が問いを皆さんにお聞きするので答えを言ってくださいね。信仰問答の問い30です。罪を犯したことのないイエス様がなぜ刑罰を受けなければならなかったのですか。答え、答えどうぞ。
イエス様は私たちの代わりに私たちの罪の刑罰を受けられたからです。
では聖書、ペテロの手紙第一2章24節を一緒に言ってみましょう。3、はい、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ 義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1章4節。イエス様の十字架はただ身代わりに、聞いてますか、聞いてますか、はい、ただ身代わりになって死んだだけではなく、それは罪の身代わりに勝手にしましたではなく、罪から私たちが離れて義のために生きるためだよと。はい、信仰モードを通してイエス様の生涯を覚えていけたらいいなと思います。はい、進行問答終わります。
はい、先生ありがとうございました。それではメッセージに移ります。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙5章1から10節になります。ヘブル人への手紙5章1節から10節新約聖書2017年度版でいうと442ページになります。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙5章1から10節大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、民のためだけではなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でも、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに際してやると言っておられる通りです。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。本日はこの聖書箇所から永遠の救いの源というテーマで岡本真紀先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、お祈りいたします。私たちの愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。こうして私たちを一つに集めてくださりありがとうございます。祈られたように、私たちには苦しみや悩みがあっても、それに打ち勝つ恵みがあること、イエス様がおられることを覚えて心から感謝をいたします。私たちに慰めを、力を、恵みを与え続けてくださるあなたの名前を心から賛美いたします。あなたの御言葉を共に開いていきます。どうぞ私たちが分かるように助けてください。今週1週間の先週1週間のさまざまな疲れやいろいろな状況の中の問題から少し外れて、心の中心にあなたを覚えることができますように、 そしてまたこの御言葉をもってそのような問題や課題や喜びや痛み、いろいろなことに関わっていくことができますように助けてください。御言葉が私たちの人生に、生活に、すべてに力を与えてくださるものだと信じて感謝をいたします。どうぞ語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように助けてください。ご聖霊が私たち一人一人を、そしてこの街道をご支配くださり、神様の栄光が表されますように。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙を読み始めて、大祭司という言葉を何度か耳にされてきたと思います。大祭司、よく旧約にあるのかと思うと、大祭司という文字は旧約の中にはありません。まあ、祭司の上に立つアロンなどが大祭司だったということは分かりますが、大祭司という言葉はこの新約になって出てくる言葉ですが、まあ、そもそも祭司が神と人との仲介をする、その上に立つものが大祭司であるというのが旧約聖書を通して、また新約聖書を通して分かるものですが、まあ、実際自分の生活にあまりピンとこないような、大祭司がこういう方です、大祭司の務めはと言われても、あまり接点のないような、ピンとこないようなことがあるかもしれません。当時ユダヤ人社会の中では、大祭司が神殿で大きな責任を持っていたので、自分の生活に、自分の人生に関わることであったということは事実です。まあ、特にその祭司の働きというのは、出エジプト28章やレビ記の8章、民数記の3章などに出てくる働きですけれども、まあ、どういったものかというと、罪の許しのために大祭司は神殿で動物をほふったり、穀物を捧げたり、なだめの供え物、そのようなものを神殿で捧げてきました。それは細かく旧約聖書の中に規定がされています。まあ、レビ記を開いていただくのが一番いいんですが、レビ記の中には、例えば一章で、罪の償いのための全焼の生贄とはこうである、二章では礼拝に対して神様の敬意を表すためには穀物の捧げ物をこのように捧げよ、三章では神様への感謝を表すために交わりの生贄というものを捧げよ、四章でも神様への感謝のために罪の清めを捧げよ、また五章で神様や人に対する罪のために代償の捧げ物をせよ、まあ、そのような細かい規定がありました。動物をこのようにほふって裂いて、血をこのように、肉をこのようにと、まあ、その捧げ物というのは、まあ、当時は神様に近づく唯一の手段だった。民が神様を賛美するために、神様を礼拝するために、神様を感謝するために、そして自分が許されるために、神様との交わりを持つために、唯一の手段として大祭司が神と人との仲介に立って、このような生贄を捧げてきた。まあ、神様を信じる者にとってなくてはならないものだったのです。その大祭司のことがこの五章にも書かれていますが、五章には大祭司の条件というものが書かれています。二つ書かれていますが、まず一つ目は一節と四節を読みします。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。4節、この栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。まあ、大祭司 の条件というのは、神様が人々の中から選ぶ、そしてアロンの家系からであると。そしてもう一つの条件が2節にあります。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。神様が人々の中からアロンの家系から選ぶということと、大祭司は弱さを身にまとっているものであると、神様が選ぶということは分かったとしても、弱さを身にまとうというのが大祭司に必要なものなのか、どちらかといったら弱さよりも決断力であったり、弱さよりも賢さであったり、実行力、能力、強さ、そのようなものが必要ではないかと思ってしまいたいところですが、ここでは大祭司には弱さが身にまとってあるようにと、弱さが条件の一つと言われています。一般的に弱さというものは、人に分かってしまったらそれは恥ずかしいことであったり、分からないように隠そうとしたりするものかもしれません。弱さがないかのように振る舞ってごまかすことも、それでもパウロが第二コリントの12章や13章、弱さのうちに恵みは十分、そんな言葉がありますが、弱さをそのように語っていたとしても、実際は私たちの中で弱さがない方がいいと思うことの方が多いかもしれません。しかしヘブル人への手紙は、大祭司は弱さを身にまとっているんだと。それが無知なものに優しく思いやることができるためだ、忍耐を持って関わることができるためだと言います。無知で迷っている人々というのは、まだ神様を知らない人たちのことを指しているのでしょう。そのような者たちに対する忍耐、自分の弱さを知る者が謙遜になることができる、そういう言い方もされますが、大祭司にはそれが条件としてあるんだということが書かれています。そして5節から、同様にキリストもと、大祭司とイエス様との比較がこの5章で書かれています。これまでもヘブル人への手紙は、イエス様といろいろな方々、いろいろな者たちを比較してきました。1章と2章では、御使いとイエス様を比較していました。3章と4章では、モーセとヨシュアとイエス様を比較していました。モーセはこうだったけれども、イエス様はこうだった。御使いはこうだったが、イエス様はこうだったと、ユダヤ人たちにとって、自分たちに身近な、また歴史的に偉大であるという人と比較をし、イエス様がどういうお方であるか、イエス様とは、大祭司イエス様とは何であるか、どれほど素晴らしいかを教えている。一節と二節と三節をもう一度見ると、大祭司は民のために、また自分の罪のためにも動物や穀物を捧げるとあります。イエス様は何を捧げたのか。ご自身を捧げた。ご自分のためではなく、人の罪のためにご自身を捧げた。そして次比較されるのが、弱さへの同情です。これは同じです。大祭司は弱さを身にまとってる、まとっているとあります。そしてイエス様は4章の少し前の15節に、 私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではないとあるように、イエス様は試みを通られて弱さに同情できると。弱さを同情するという点で同じであり、また神様の選びという点でも同じである。この栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受ける。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを選んだと語りかけた方がそれをお与えになったと。大祭司としての務めは、なりたくて自分で勝手になるものではなく、大祭司たちも祭司たちもまたイエス様も神様の選びでそうなったと。ただこの選びの中にある家系が違うんです。アロンがそうであったようにと、代々大祭司というのはアロンの家系から選ばれてきました。しかしイエス様は系図をたどっていくと、アロンの家系ではなくレビの家系です。ユダヤ人にとってはこれは納得しがたい家系からの選び。そして6節を見ていくと、別の箇所でもあなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると言っておられる通りですと、急にメルキゼデクという名前が出てきます。アロンはわかるけれども、メルキゼデクは何だったんだろうか。続く7章に入っていくと、メルキゼデクのことが詳しく書かれているので、そのことはまたさらに7章で触れていきたいと思いますが、このメルキゼデクという名前は創世記の14章17から24節に出てきます。今はお読みしませんけれども、エルサレムの王としてアブラハムも認める人であった、いわゆるアロンの家系の前の人である。なので家系が違ったとしても、その前のメルキゼデクに習う大祭司であるよということを、ここでヘブル人の手紙は言おうとしている。家系が違うではないかということにはならないよと。そのようにイエス様と大祭司を比較しながら、この大祭司と同じようにこのような弱さに同情する方であり、そして大祭司とは違いご自身を捧げた方である、そのように比較していき、この7節から今度はイエス様に焦点を当てていきます。7節から10節をお読みします。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。ここからイエス様に焦点を当て、自分を死から救い出せるか、出すことのできる方に向かって大きな叫び、涙、祈り、願いを捧げられたと。死からの救いについてもここに書かれています。それは死の危険とか死の恐れなのかというと、そうではなく死そのものであると。私たちは病か事故か分かりませんが、またどんな若さ、年齢になるかも、急に亡くなるのか長く患うのか分かりませんが、必ず死を迎える。その死が来るかもしれないという危険や恐れではなく、死そのもの、必ずあるという死そのものからの救いとは何なのかと考えると、十字架のイエス様の死です。そこでイエス様が復活された、死からよみがえられ永遠の救いの源となったというところに、私たちは死そのものから救い出されたんだということもここで覚えることができます。 死そのものから救い出すことができる方、その方に向かってイエス様が涙と叫びと祈りを持って苦しみを通られた。キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学ばれた。そして完全なものとされた。ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となられた。イエス様が苦しみから従順を学ばれた。いや、これは教えたと言ってもいいのかもしれませんが、十字架が改めて私たちの罪の代わりで、それが苦しみだったんだということを忘れてはいけないんだということを思います。人の身代わりだったんです。それにもかかわらず人々の声は何だったのか。感謝や喜びよりも十字架から降りてみろとか、裏切りであったりとか、屈辱やあざけりであったと。神様の愛が全く届かない。そして神様ご自身と離れる苦しみ、そこを通られてイエス様も従順を学ばれた、教えられた。完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となられた。私たちはこの言葉をどのように聞いていくのか。大祭司と同じように、あまり自分の生活にも人生にもピンとこないものとして、十字架は分かっているけれどもと聞き流していくのか。イエス様が示された十字架によって、そこで叫ばれた祈りを通して私たちも従順を学んでいくのか。従順という言葉は下で聞くという意味もあるそうです。十字架の下に私たちが行って、例えばそこでイエス様の言葉を聞く、祈りを聞く。人の声も聞こえるでしょう。イエス様の声も聞こえるでしょう。ゲッセマネの祈りを思い出すと、そこに叫びがあり涙があった。イエス様の思いを私たちはどう受け取っているでしょうか。祈ってほしいと言って祈ってもらえなかった、喪失感であったり、あなたの罪のためであると。罪がもたらすものは死であって、それを私が身代わりになるというその十字架に対して、人々の声は屈辱であり、あざけりであり、冒涜であった。そして無理解であったときに、いや、今もあるかもしれません。そして私たちの中にもそれほどのこととして受け止められていない現実があるかもしれない。人の声を聞いて、またイエス様の祈りを聞いて、私たちはどんなことを思うのか。旧約を通して罪に対する神様の裁きの厳しさ、それを私たちは教えられるのです。こんなに規定が必要であった、神様はそれほど清い方であると。その方がイエス様の十字架をもって、その犠牲をもって、もうその犠牲、今までの動物をほふる犠牲はしなくてよいと、イエス様を信じることによってその犠牲のしきたりから儀式から免れた私たちは、イエス様の声をどう聞いていくのか。この方が大祭司であって、この方が永遠の救いの源となられたことは、自分にとってなくてはならないものなんだと。イエス様の捧げたその犠牲によって、 イエス様が完全に表された犠牲によって私たちの生活が、人生が大きく変わっている、生き方が大きく変わっていると、イエス様の涙を、イエス様の叫びを、イエス様の祈りを覚えていくものでありたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、名前をあがめます。あなたの御心を、神様、どのように私たちは受け取っていけるのでしょうか。イエス様の苦しみによって永遠の救いの源となってくださった十字架によって私たちは今ここに生かされています。大祭司が何をしたのか、旧約が何であるのかと、どこかでピンとこないかもしれませんが、私たちのこの命に、人生に永遠に大きく関わるものをイエス様がくださったと、その背景にあるものを一つ一つ覚えるときに、私たちが恵みをもっと覚えることができたり、この弱さに対して本当に同情してくださることを覚えたり、忍耐と優しさを持って私たちに関わってくださることを覚えることができると信じます。イエス様が私たちそれぞれの近くにいてくださり、共にいてくださり、導いてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ続けて私たちをお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
先生ありがとうございました。それでは今のメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌344番、なおも御恵みを。
主となおも交わり。
ありがとうございました。それではただいまから献金の時を申したいと思います。献金は会費や講師料ではございません。また、よく献金の意味がわからない方はそのままお回しください。今日の献金の当番は小沢兄弟はいらっしゃる、戸田陽子さんお願いします。はい、お願いします。
愛する天のお父様、今日の礼拝心から感謝いたします。と本当にイエス様が十字架にかかってくださったことが本当に私たちの罪の身代わりで本当苦しみであったことを本当にいつも私たちを忘れています。日々あなたの苦しみを思いながら、そしていつも憐れみを持って私たちを導いてくださっていること、いつもそばにいてくださることを感じながら今週1週間も歩んでいきたいと思います。あなたからいただいた日々の恵みの中からほんの少しですがお捧げいたしました。どうぞあなたの御用のために用いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは礼拝を閉じにあたって皆さんで起立して賛美しましょう。唱詠新聖歌63番、父御子御霊の。その後先生から祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。 はい、ご着席ください。